捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今、廃棄のアドバイスなどなど、はい、皆さんから、先週伺いました。
はい、
捨てるものに関しては大きな付箋を例えば貼っておくと見た目でも分かりやすいということです
ね。そうですね、はい、
なるほど。片付けておかなくてもあと見積もりの段階ではいいってことですね。だってここにある本ですみたいな感じで見せてもいいっていうことですか。
そうですね、はい。ただその時にですね、一番困ってしまうのはですね、まあ、いろいろなものがこうわーっとある中でですね、部屋の中でですね、部分だけいらないんですって言われるとですね、お客様の中ではそれが分かっていてもですね、どこからどこまでなんでしょうっていうことがですね、結構あってですね、はい。そこが、よくある、あれですね、線引きが難しいというですね、ここまではいらないですとかっていうのがですね、はい。なので、基本的にはですね、まあ、わかるようにはしておいてくださいというのは事前にはお伝えはさせていただいてはいるんですけれども、はい。実際お伺いするとそれがまだ、手がついてなくてですね、はい。この部分だけ持ってってほしい。あとこっちの部屋はここの部分だけ持ってってほしいみたいなですね。はい。ということが、あるケースもありますね。はい。
その持ってってほしいものに関しては、物だけ、出せばいいのか、それともちゃんとこう段ボールとか、なんか梱包しといた方がいいのかっていうのは、俺はどうなんでしょうか。
ですね、梱包とかは全く、しなくて結構です。はい。そのままの状態で、しておいていただければ、こちらで全部、はい。そこの場で、分別をして、回収をさせていただいております。
お洋服もですか？何かこう、袋に入れといた方がいいとか、段ボールに入れといた方がいいとかありますか？
もちろん、事前に入れといていただけるのであれば、それは助かるは助かるんですけれども、はい。ただですね、やっぱり我々が思っている、分けるっていうのと、お客様が分けるっていうのが、やっぱり認識がずれてしまうところっていうのがあるので、基本的には、全部我々の方でやらさせていただいております。
そうか、さらに分けるんですもんね、分別。
そうですね。
はい、ちょっと違ってるものとかってことですよ。
そうですね。はい。
分別でよくこう、それ違うんだよなっていうことって、例えばどういうことがありますか？
そうですね。だから、例えばその、衣類は衣類で入れときましたってなったときにですね、例えば、まあ、我々からすると、衣類ってなったときには、普通に、例えばその、まあ、ポリエステルの、素材のものだったりとか、コットンのものだったりとか、まあ、いわゆるこういう服ですよね。はい。ですけれども、そこに、レザーのジャケットが入っていたりとかですね。
はい。
はい。ってなってくると、これまた、なんですかね、処理方法が変わってくるので、はい。っていうふうになると、だその辺が混ざっていたりとかですね。まあ、バッグとか靴とかも一緒に混ざっていたりとか。ってなると、結局またそこで分けなければいけないので、はい。そうですね。だから我々が衣類をもうまとめるときは、なんていうんですかね、こう、革製品以外のものだったりとか、まあ、カバンとか靴とかそういったのを除外したものですね、っていうのをまとめて入れたりとか。はい。で、そこに、やっぱり生地ですので、タオルとかそういったものも我々は一緒に混ぜて、封をするんですけれども。はい。ですね。だからその、まあ、衣類とかで言うとその辺の認識のずれとかですね。はい。で、あとは、プラスチックとかですよね。まあ、以前もお伝えしたかもしれないんですけれども、まあ、例えば、衣装ケースとか、お風呂場の洗面器ですとか、まあ、こういったのは一緒にまとめといていただいて結構なんですけれども、まあ、そこに、プラスチックのおもちゃとかですね。っていうのも一緒に、プラスチックは一緒にまとめておきましたっていうふうに、言っていただけるお客様いらっしゃるんですけれども、まあ、どうしても、おもちゃの場合ですね、中に、鉄の部品であったりとか、 ビスが混ざっていたりとか、ちっちゃいボタン電池が混ざっていたりとかですね。まあ、そういうことがあるので、まあ、そうするとまたそれを開けて分別しなければいけないので、はい。なので、まあ、そういうのもあるので、基本的にはもう全部、弊社の方でやらさせていただきますので、大丈夫ですよっていうようなご案内をさせてもらっています。
なるほど。だから、ある程度はまあ分けても、もうあとはじゃあお任せして大丈夫っていうこと
全然任せていただいて、はい、大丈夫です。
ありがたいです。でも、ちゃんとその持ってくものは分かるようにしておいた方がいいってことですよ
そうですね。っていうのもあるので、お引越し後の方が、もう全部持っていくだけのものしかないので、はい。その方が、これやっぱ捨てたくなかったのにっていうトラブルがなくですね、一番スムーズにできるので、はい。
よく引っ越すと、時計じゃなくて、電気で、
はい、
電
はい、はい。
気かってこうつけてたりするじゃないですか。
はい。
それを、次の新しいお家にはそれが合わなかったりとかして、結局いらなかったみたいなことって、後からなんか分かったりするんですけど、そういうのも持ってってくれるんですか、
はい、もちろん、持っていきます。はい。
なるほど。なんかそう考えるとあれですね、全部こう引っ越しがやっぱり、ものが、亡くなってからの方が、
そうです
精査
ね。
されてる状態ですよね。
そうですね。はい。なので、まあ、できればこちらとしては、そうですね。本来、まあ、捨てるべきものではないものも混ざってしまうっていうこともあったりするので、お引越しした後の方が、まあ、我々としてはそういったトラブルもなく、できるので、ありがたいなっていうのはあります。
2回、そういう、引っ越し前に、回収して、引っ越し後にも回収するみたいな、こう、2回回収することっていうのもあったりするんですか？
もうそれは本当稀ですね。はい。まあ、大きいものとか、大体は、もう我々の方で引っ越し前に、まあ、ご依頼された場合は持って行っているので、まあ、あとは多分出てきたとしてもですね、おそらく、地域の、ゴミで出せるようなものだと思うんですけれども、はい。ただそれをまた、そうですね、分けて、自治体のですね、指示の通りに分けて出すっていうのはまた面倒だと思うので、はい。ですね。まあ、なかなかその、引っ越しの前と後で2回来てくれっていうのは、まあ、稀なケースですけれどもね。はい。
今聞いてらっしゃるリスナーの方で、多分まあ、私を含めですけど、ほとんどの方が引っ越し前にやっぱりこういうので週にお願いしようとかって思ってる方いらっしゃると思うので、今の高橋さんのアドバイスを聞いてですね、じゃあ引っ越しした後に残しといて持ってってもらうのが最終的にはいいんだなっていうのがすごく気になったんじゃないかなと思います。
そうですね。はい。
高橋さん、3月の繁忙期のお忙しい中、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。